回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです。
昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド、
火曜夜10時。
12月29日火曜日、今日の天気は晴れのち時々曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新行一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。新聞朝刊各紙は入ってきましたが、まあやっぱり年末を前にしてっていうところで株式面があってもこう薄いなという感じですね。24面構成だったり28面ぐらいで終わってたりとかですね、そんな感じになっておりますが、昨日からですね、出入国に関しての規定が変わったということ、まあ昨日もね、宮崎哲也さんに解説をいただきましたが、今朝毎日新聞が一面のところにカラー写真で出してますけれどもね、羽田空港の国際線の出発ロビー、広い、チェックインカウンターのところにですね、ビニール袋を持った人が一人だけっていう。
本当ですね、ポツンと。
すごいよね、
こんな様子見たことないですよ ね。
去年の28日と比べてみたらですよ、おそらくもう出国ラッシュでお正月を海外で過ごす人たちで大混雑ですみたいな感じ で、それをこうワイドショーとかがですね、保安検査場並んでる人にどこ行くんですかみたいなハワイみたいなですね、
はいはい、
子供のこうインタビューとかきっとあったんだろうなという感じなんですが、もはや覚醒の感になっているというところです。で、このね、新規の外国人の新規入国停止というものが、昨日から行われ始めたぞというところで、ニュースになっておりますけれども、昨日ですね、実は放送が終わった後に、宮崎哲也さんから、電話が来まして、飯田君さ、今日話した入国のやつなんだけど、ちょっと実誤認があったから訂正しておいてくれないかと。これ外国の方基本的に、全世界からの入国停止ということが昨日から始まったんですが、一方で特定の国、11カ国なんですが、アジア圏の11カ国の国々からの入国に関しては、その免除優遇規定というものはそのまま残っているということがあります。で、二通りあって、昨日もお話ありましたけど、一つがビジネストラックというやつで、これは短期の出張で、国を行き来する人に関して事前の、問診票等の提出と、それから行動計画を日本の中でどこ行きますというのを提出して、そこと宿舎の往復だけですよっていうことの前提で、空港での PCR 検査を免除すると、それから14日間、ホテル等々で待機するというのも免除するという形のが一つで、これがですね、シンガポール、韓国、ベトナム、中国という国々であります。で、それ以外の残りの国々はレジデンストラックといって、これはもともとね、日本にこれから長く住むっていう駐在員の人とか向けのやつで、PCR、空港での PCR は免除するんだけれども、14日間の待機は基本的にお願いするという形。確かにこの2つ、タイ、カンボジア、ブルネイ、マレーシア、ミャンマー、ラオス、台湾、このレジデンストラックは継続となっております。で、これらの国々からの入国に関しては、この特別なスキームを使うとですね、基本的には入国の時に検査はいらないということになってるんですが、一つだけ例外があって、今新型コロナウイルスのイギリス株と通称言われる新しく変異した、種が流行っております。で、これが各国で見つかったという報道があるんですが、この新型コロナウイルスの変異種がうちの国で見つかりましたというのを、その国の政府が認定した国に関しては72時間以内の検査、出発前72時間以内の検査の問診票の提出と、それから空港に着いたところで、羽田とか成田とかになると思うんですが、そこで、もう一回検査を受けてくださいねっていうのはちゃんとやるということになってるんで、この変異種が見つかった国に関しては中に入るときには基本的にきちんと検査するよということになってます。で、その例外2つの規定に関しても、水崎さん電話でおっしゃってたのは、いや、そこに関してだって検査やんなきゃダメだろうと、こうなってきたんだからと。確かにその通りで、例えば韓国だとかシンガポールだとか、あるいは中国もですね、優遇 対象国であるんですが、ここも香港で、新型コロナの変異種が出たという報道がありました、うん、これね、いずれも報道があったという形で政府ベースで認定しているかどうかっていうのは微妙なところなんですよ。でそうすると今のところは検査、脳検査で入ってくることはできるということになるので、まあ、この辺抜け穴があっちゃいけないだろうと、まあ、その辺をこうおっしゃりたかったところだと思うんですけれども、少し、事実関係に相違、があったのでここで訂正をするという形になっております。まあ、今後ね、水際対策等々どうなっていくのかというところなんですけれどもね、静かに過ごすお正月ということでございます。この OK 工事アップはですね、年末年始も休まず、
はい、
12月31日に、番組を収めまして、1月1日から年明け始まるという形になってますんで、はい、静かなお正月の朝のお供に変わらぬご愛顧をどうぞよろしくお願いいたします。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。この OK 工事アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私田新行アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターでご意見をお寄せください。今朝のコメンテーターは週刊文春記者の和田康明さん。公文写真書から小池百合子、権力に疲れた女、ドキュメント東京都知事の1400日という本を出されていらっしゃいます。取り上げるニュース、その小池都知事の特措法改正について正月返上でやるべきだという発言、それから羽田雄一郎参院議員、死因は新型コロナと判明という昨日の続報、そして、菅総理は新型コロナ感染拡大で伊勢神宮の参拝を取りやめたというニュース、さらに、ニュースキーワードのゾーンでは今年の週刊文春を振り返ります。そしてスクープアップのゾーン、小池百合子東京都知事、そしてその周りの政局というところもじっくりお話しいただければと思っております。
今週は飯田さんと私新業の手書きの年賀状を毎日3人の方にプレゼントします。昨日印刷しましたので、あとは書くだけ。はい、印刷しました。
あ、飛行機とかある。
そう、ちょっと飯田さんのエキスもちゃんと入れましてよ。
いいすいませんね。
いいえ、
ありがとうございます。
どんなものが届くのかどうぞお楽しみに。はい、楽しみにポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです。番組のホームページにプレゼントの応募フォームを作りました。こちらに住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。
ここが気になるです。この時間はですね、今月17日にもご出演いただいた災害派遣医療チーム DMAT の事務局次長、近藤久義さんに、コロナの現場最前線の模様というのを伺いしました。ではお聞きください。近藤さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今の様子というのは年末、見えてきていかがですか？
そうですね、一つ変わりましたのはですね、他の地域に少し波及がありまして、うちの事務局全体としてもですね、熊本であるとか、
はい、
また福島、そういうところにもですね、今人を出している状況でございます。
あ、これ全国的に感染が広がってきていると、それに合わせて人も出していくという形になるわけですか？
そうですね、ただ我々のところはやはり感染がただ広がっているというよりはですね、一つこういろんな施設の中、もしくは病院の中でですね、クラスターが起きてくる、もしくはですね、はい、加圧クラスターが起こってくる、そういうところにはですね、人を派遣しているという形になります。
先日お話伺った時に聞きましたが、その DMAT そもそもが現場にもちろん入っていくっていうのもあるけれども、そのある意味のこう平坦というか、物資の都合をつけるであるとか、こう、はい、自治体とのリレーションをやるであるとかっていうのも、まあ、活動に入っているというふうにおっしゃっていましたが、その辺今回マスクだとか防護服だとかゴム手袋だとか、はい、そういったものの確保っていうのはいつ頃が一番きつかったですか？
やはりですね、4月、5月というところだと思います。はい。
まあ、これが4、5月をじゃあ超えてくると今に至るまでというのはだいぶ安定してきたという理解でいいですか？
はい、少なくとも防護服の供給という観点で言うとですね、はい、安定してきておりますが、いまだにですね、やはり施設や病院に行った時には、はい、やはりそのそれぞれの病院や施設においてクラスターが起きる規模での防護服の準備っていうのはされてないところも多いんですんでから、まあ、初動においてはチェック項目にはなります。ただですね、自治体レベルに行くとすでに補給ができておりますんで、はい、そこから速やかに出すということは現在できているんじゃないかなと思います。
これ新型コロナで今までこうやってきた災害対応だとかと違うところと同じところどういったことが考えられますか。
はい、実はですねほとんどの対応については全く普通一般の災害と一緒だというふうに考えております。我々ですね、一般の災害においても基本的には医療機関それらの情報をしっかりですね行政がつかめるそういうようなシステムをまず構築をして、その後ですね被害のありそうな病院を訪ねて、はい、病院に行ってその困りごとですね、物が足りないのか人が足りないのか、それとも搬送してほしいのかと、はい、もしくは避難しなきゃいけないような状態なのかと、そんなような話を聞いて、まあ、それに対して適切な支援をしていくというのがですね、まあ、DMATの基本的な活動なんですね。こういうことが役に立つということに関してはですね、全く今我々クラスター対応対応分岐ですようやってますけれども、はい、それにおいては全くこの考え方でやれば大幅のことはですね、対応できるというふうに考えております。一方ですね、相違点というのは確かにあります、はい、ただですね、その相違点の多くというのはほとんどですね、我々9年前福島原発災害で対応した相違点とほぼイコールかなというふうに思っております。混乱の中で医療機関や施設がの被害が増幅されていくこと、
はい、
またですね風評被害ですね、差別や風評被害、これを起こして医療機関がですね過剰反応してしまうと、
はい、
結局ですね差別風評被害が怖くて患者さんの受け入れが困難になり、また場合によっては拒否される、さらに支援の人がなかなかやってこないし、もしくはこれ福島で受験見られたんですが来た人が撤退してしまうと、
はい、
そういう中で一部の医療機関ですねいや、従事者に過剰負担、偏在が起こってくるというような構図はですね、はい、全く一緒だということになります。は
い、
また、リスクの認知がですね、個人差があって、さまざまなところで分断が起こってくると、こういうことも福島の原発でも非常によく見られた事況でございまして。はい、
これ、病院から出てくる困りごとっていうのも、やっぱりその人手が不足するっていうところが一番大きいですか。
そうですね、はい、やはりですねこの病気ですね今かなり強い防護で臨めと、はい、強力な防護体制で臨めというふうなことがですねやはり指示されています。その防護体制でもし患者さんを見るとするとですね、通常の3倍ぐらいの人手が必要だと言われているんですね。その一方で職員の中で感染が広がると対応する仕方が休まなきゃいけなくなる、
はい、
つまり人が減る中でですね負担が増えていくと、そういう構造がどうしてもあるんですね。そういう中でやはり非常に過剰な不足が起こる、つまり5人起こった休んだら5人入れればいいやというような考え方では通用しないということもありますので、やはり人手不足で、そのために我々、どのぐらいの患者さんを後方に送ってですね、どのぐらいの人手を中に入れるのかというようなことをですねまずは、調整します。ただですねその調整が、はい、通常の災害時はその調整は比較的やりやすいんですけれども、ここはやはり全国的にこのやられているというところもありまして、はい、全国から人を呼ぶわけでもなかなか難しいですし、全国に患者さんを散らすのも難しいという中でですね、その需要と供給のバランスなんですけど、その資源の出し入れですね、それが必ずしもうまくいかないというケースが多々あります。そういうケースでもですね、現場の方々が折れないように、本当に現場の方々の個々のですね不安に対応したりですね、どうしてもこの施設の中でも分断が起こりますんで、その分断が起きないようには工夫というのを施設の人たちと一緒に考えていくということもですね、我々の支援のもう一つの柱として今やっているところです。
この、メンタルの部分の支援であるとか、これどうなんですか、はい、今は個々人のある意味の心意気みたいなもので立ち向かっているところが大きいんですか。
はい、その心意気でやはり立ち向かわざるを得ないということに追い込まれてしまうような病院施設は多々ありますが、やはりそこはですねそれに頼って、はい、その心意気が折れないように、していくということがですね一番大きな、支援につながっているのかなというふうに思います。
そうすると、おそらく行政としてやれるのは人を増やすか、あるいはもうちょっとこうお金で報いるかというところになると思いますが、そういうことプラスこう社会の見方みたいなものが重要になってきますかね。
はい、社会の見方は2つございまして、やはりそのように今まさに戦っていらっしゃる、特に受け入れ医療機関の方々はまだ非常に尊敬受けられるみたいな風潮あるんですけども、クラスターが起きてしまった機関ですね、
はい、
この方々はやっぱりちょっと かなり地元が一方で攻められるという立場にも立たれます。まあ、そこをですね、攻めないような形が重要かと思います。私もですね、必ずクラスターが起きてしまった施設とそこに入った時はですね、まずは、皆さんは悪くないんですよと、そしても医療者施設の方々責任感ありますんで、非常に自責の念が強いんですよね。でもそれでも自責の念持ちながら過剰負担の中で暮らさざるを得ない、それはやっぱり持たないんですよね。やはり皆さんが悪いわけではないと話をしっかりしてですね、これ事実だと思います。感染がかなりしっかりした病院でもですね、実際に感染爆発を起こしてしまっているところもありますし、まあ、そういう意味では起きてしまうのはある意味ですね、我々 DMAT が対応しているということも含めてですね、自然災害に被害に遭われたと、こういうのと同じ状態なんで、その気分でやってくださいねというようなことを最初に申しますので、まずですね、やはりクラスターが起きてしまった病院に関してはですね、施設についてはまずそこを社会からしっかり受けられるということが重要かと思います。一方ですね、他の病院についてもですね、実はそういう社会からの受け入れが怖いから、コロナ患者さんを取らない、もしくはですね、コロナが治った患者さんなんですけど取ってないと、逆にそれがためにですね、急性期の病院に患者さんが溜まってしまって、ますます医療が逼迫するというような事態も起きています。でそれらの医療者もですね、頭では分かっているんですが、自分たちも少し怖いというのも当然ありますし、生きてしまえばやっぱり社会からのこの目が怖いと、その2つでなかなか取れないというふうに聞いておりますので、やはりそういうこと全体を緩和していくためにもですね、やはり社会の目というのは非常に重要かなというふうに思っております。
ヨーロッパなどではこの変異種がまた感染を広げていると、かなり感染力は強いというようなことが言われておりますが、そう考えるともちろん感染防止策は徹底して我々も含めてやらなきゃいけないのはもちろんなんですが、こうクラスターが起こる可能性ももちろんあるよと、でその時にどうするって、そういうこうフェーズにもう変わってきてるってことなんですかね。まあ現場はもうすでに変わってるのかもしれませんが、
はい、これは施設やですね、もう国も一緒だと思うんですよね。水際対策だけで何とかしようかということ自体がそもそもですね、難しい、そういう病気なんではないかと。で我々ですね、災害医療をやってる人間からするとですね、やはり感染拡大を防止するということ自体が非常に重要だということはあまり思っておりません。感染拡大した感染の中でどのようにですね、命を守っていくかと、そういう視点ももう一方で非常に重要な視点なんじゃないかというふうに思ってるんですね。ですので我々それのやり方というのは、あらあら確立できてるんじゃないかというふうに考えておりますので、このやり方をしっかりやっていけば、少なくともこのコロナに対する被害は最小限化できる道は見えていると、そういう状態なのかなと思っております。このコロナの本来の本質というのが医療資源の偏在ですので、全ての医療機関でしっかりですね、コロナが受け入れられるようにですね、社会の目も含めてですね、進化していくこと、これがですね、この災害のゴールの一つかなというふうに思っております。
さあ近藤さん、最後にお聞きの皆さんにですね、今伝えたいこと、お願いしたいことなどなどありましたらぜひお願いします。
はい、そういうわけですね、現場の医療者ですね、そういう方々がですね、苦しんでいらっしゃるのはやはりですね、様々な社会からの目、実際にですね、攻撃されているわけではないんですけれども、90ぐらいのですね、励ましの中で10ぐらいのこう非難があると、それでもですね、医療者っていうのは折れてしまうことがあるんですよね。そういう意味ではこのなかなかですね、避難する人っていうのは本当に一部の方なんで、そういう方々を止めていくってことは難しいかもしれませんけれども、その人が見えなくなるぐらい応援のメッセージとかですね、そういうのを特に地元で、起こった事案に関してですね、すごく温かい目で見ていただけるとありがたいなというふうに思っております。
近藤さん、本当朝早くからお付き合いいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
この暖かくね、みんなで支えていくっていうことをやらなきゃならないと実感しました。引き続きまたいろいろ教えていただければと思いますんで、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
災害派遣医療チーム DMAT の事務局次長近藤久義さんに現場の様子というのを中心に伺いました。まあ、かかること前提というところで、どう命を守っていくかというあたり、医療のそのリソースの偏重、偏在だとかというような危機感についてもお話をいただきました。以上、ここが気になるでした。 ここが気になるプラスであります。まあ、年末年始の期間に入ってきているということもあって新聞特集記事が多いというところなんですが、私ちょっと週末からかけて気になっているのがですね、まあ、感染症の話がいっぱいあるんで、まあ新型コロナの感染症についてっていうのがねいっぱい報道されてますが、一方でですね千葉で今鳥インフルエンザが、非常にこう流行っていて、まあ、それに対して対応しているという話が出てきております。週末先週のですね、まあ、中頃ぐらいからいすみ市で、鳥インフルエンザにかかっている鶏が200羽余り見つかったというところから、始まったんですけれども、これ鳥インフルにかかった鶏の殺処分というのが相当進んできております。116万羽に上る、鶏の殺処分を、28日も続けたということであります。昨日ですね、でこれにですね実は自衛隊が災害派遣要請を受けて出ております。でどんな部隊が出ているかというと、第一空挺団というですねこれ習志野にある部隊なんですが、ここは空挺レンジャーというですね、まあ、落下傘部隊ですね。だから敵の背後とかにこう降りていって、一番最初に切り込むというようなですね、まあ、最も盛況な、まあもちろんどの部隊も盛況だという話なんですが、最も盛況な部隊だということで、まあ自衛隊の中からも恐れられるというか尊敬されるような、こう部隊であります。で、やっぱりね、この時期の派遣というのはもちろん隊員さんたちはもう文句も何も言わずに命令があればですね、どんなことがあっても任務を遂行するということでやってるんですが、ただ、周りとかをいろいろ聞くとですね、この時期の派遣ということになると当然ながら正月休みが全部返上になってしまうと。で、いつもはこう厳しい訓練がずっと続いている中なんで、早々家に帰ることができなかったりとかいうこともある中で、お正月ぐらいはということでやったんですが、それが全部なくなったと。まあ現場でやってらっしゃる方はもちろんこう黙々とやっているんですが、では周りいろいろこう取材すると、今回のこの派遣に関してはいろいろと見直した方がいいんじゃないかというような声が中からも上がったということなんですけども、結局これを阻止しきれなかったと。これ河野大臣が防衛大臣やってらっしゃるときに、その、災害派遣についても基準の見直しだとか、あるいは、期間の見直しっていうのもやったらどうなんだというような話が出ておりました。何でもかんでもやっぱりここに頼るっていうことが、まあ、一昨年の台風の被害などからかなり顕著になってきていて、でこれが、まあ、現場の人たちの疲弊というのもかなり招くと。私もですね、北海道の胆振東部地震の取材に行ったら、その人たち広島の水害行ってきた帰りに、ぶち当たって、そこから災害救助をまたやってたみたいな話を聞いたりなんかして、ここで疲弊してしまうと本来任務であるところの国を守るってところがどうなってしまうんだということを、これいい加減議論しなきゃいけないというのが一点と、これによって民業圧迫に当然なってしまうと。まあ、自衛隊は自己完結の組織なんで、銃器でも何でもあるわけですよ。だから使えるんだけど、そうすると、その分地元のじゃあ土建業の方々とかっていうのの、民意圧迫にもなりやしないかというようなことにもなりますんで、この辺いい加減一つ基準を作った方がいいんじゃないのかとふと思ってしまいました。さあ、7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝は番組初登場、週刊文春記者の和田康明さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
公文写真書から今年7月に発売されました、小池百合子権力に疲れた女ドキュメント東京都知事の1400日という本を出されていらっしゃいます。まあ、これね、小池さんについては後ほどまた今日ニュース項目としても立てておりますので、たっぷりと今後についても伺っていこうと思いますが、はい、まずは簡単ではありますがプロフィールご紹介いたします。1975年広島県の生まれ、岡山大学法学学部を卒業された後、山陽新聞社に入社され、岡山県警などを担当されました。上京後大下英二事務所を経て、週刊ポストの記者に、で2005年4月から週刊文春記者として政治年金問題などを取材され続けているということであります。最初は新聞記者から入って、ね、ということなんですね。
岡山大学だったので、そのまま、当時僕テニス部にいて、どういう就職しようかなと思った時に、はい、まあ、一番きつい仕事がいいなと思って、それで新聞記者を選んだんですよね。
むっちゃ発想が体育会系ですね。
そう、
じゃあこれ、まあ、大下事務所とかポストとか経て文春っていうのも一番きついところに行くって感じですか？
そこはね、まあ、後から出てくる新谷学さんに、まあ、今、編集長の加藤、はい、編集長がまだ 校、平野記者ぐらいの時に誘ってもらったというのがあってですね、
あの伝説の
二人にね、
新谷学さんですね。
そうなんです。当時新谷さんデスクやっていた時に、
編集長のもっともっと前なんですね。
前の時ですね。
へえ、
その時も相当な優秀なデスクでいらっしゃったと思いますけど、
はあ、まあちょっと新谷さんの話というのもですね、今日あのもう一つご紹介したい本があって、公文社から出ている2016年の週刊文春というこの本、この本は、まあ、新谷さんとそして花田和義さんというね、2人の週刊文春の伝説の編集長の話を中心に、まあ、文藝春秋の歴史みたいなものを紐解いてる本ですけど、まあ、なんかあれですね、梁山泊みたいなところですね。
そうですね、読んだら、まあ、僕もすごく勉強、まあ、知ってる名前がね当然たくさん出てくるので、面白いなと思いながら、結構どうやって稼ぐかみたいなところが書いてるので、だから普通のビジネスマンを読んでも面白いんじゃないかなと思います、
ね、なるほど。ちょっとですね、あの週刊文春のスクープがどうできてくるのかというあたりもいろいろ話伺っていこうと思います。今日よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送の朝の番組、飯田浩司の OK コージーアップでは、お聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見をお待ちしています。菅新政権について、経済政策やまだまだ続く新型コロナウイルスへの対応についてなどなど、さまざまな立場からさまざまな年代の方からのご意見をお待ちしています。ぜひメール、ツイッターでお寄せください。番組で紹介いたします。あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ、海外でお聞きのあなた、そして関東以外の地域でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています。
セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由、仕入れ費用、税金の支払いを一元管理して業務を効率化、支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます。個人事業主、フリーランスの皆さん、ビジネスにこれ一枚、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
12月29日火曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。では最初のニュースこちらです。東京都の小池知事、特措法の改正について正月返上でやるべきと述べる。東京都の小池百合子知事は昨日、年末年始も都庁の担当部署は休みなく働いているとし、新型コロナ対策の特別措置法の改正について国に早急な対応を求めました。小池さんはこの年末年始について、重要な時期なので都庁としての体制は引き続き整えていく、何よりもこの年末年始が極めて重要だということで、ご協力をぜひともお願いしたいと、述べた後に、今見出しで言ったような、正月返上で国会もやるべきじゃないかと注文をつけた形ということですけど、小池さん、この国へのファイティングポーズっていうのはずっと続いてますね。
続いてますよね、まあ、あの昨日かな、481人で、
はい、
月曜日として最多ということ で、まあ、菅さんもね、長官時代に東京問題とか言っちゃったりして、
はい、官房長官の時に、
そうですね、やっぱ東京ばかりのせいにされたらかなわんということだと思いますけども、あの小池さんって4月に要は権限は代表取締役にあると思ったら、はい、天の声が聞こえて中間管理職になったみたいなことをおっしゃっていて、常にこうやっぱり問題意識は持ってらっしゃったと思うんですけども、さっきおっしゃったようにやっぱりこう党本部政権側との関係ですよね。あの12月23日に、はい、あの自民党本部に申し入れってんですけども、その、まあ、二階幹事長とか、
はい、
あと下村博文政調会長に申し入れてるんですけども、下村さんでその都議選の時の都連会長で、
前回都議選の時の
散々入を飲まされた相手に申し入れに行くっていうことで、
は
い、まあ、その人間関係がどうなのかなっていう気がしますよね。
なるほど。この小池百合子、権力に疲れた女の中にもですね、その二階さんとの関係の、まあ、蜜月というかそのぶりと、あと都連の方々に対してのこうファイティングポーズみたいなもの、まあ、その辺をうまく使い分けるって感じなんですか。
使ってますよね、まあ、二階さんもかつては結 構悪口を言っていて、あの小池さんに関してはですね。あのでもまあその辺はやっぱ政治家として、
はい、
まあメリットデメリットを考えながらやってるってところもあるんでしょうけども、
二階さんからしたらそれこそあの小池さんに追い落とされたあの内田茂さんとか、
ね、
あの辺と近いってことあったから本当だったらもう
手組みたくない。まあ、お互いそうですね、こう利用し合っているという関係だと思いますけれども。
でまあこれね、来年には都議選もまたやってくるというあたりも、ね、これでも下村さんだとかあるいは菅さんとかとずっとこうどちらかというと喧嘩落ちてきてるじゃないですか。これ変わってないってことですか。
変わってないと思いますよね。 あと西村さん、あのコロナ担当大臣も、はい、同じあの兵庫県連だったんです。小池さんって
もともと兵庫から
兵庫だったんで、
はい、
で西村さんは相当小池さんはライバル視していて、西村さんは総理になりたいというところでお互いこう総理を目指し合うというところでライバル視していたという話があってですね、
兵庫を取るのは私だって、そうそう俺だって、
あのエピソードで言うと西村さんで言うと、はい、西村さんってそのため書きってね、その選挙の時に、
あ、はい、推薦というか
必勝とか書かれて、あの好きな人のは壁に貼るって、うん、嫌いな人のは上に貼るんですよ、天井に貼るんですけど、
へへへへ、
そうそう、西村さん小池さんから来た時は天井に貼ってたっていう、はい
露骨なことしますね。
そういう関係性がある中で、
は
あ、まあ、だからそれで東京のせいにされちゃうかなということで、やっぱりまあ国会が閉じているっていうことへの当てつけということになろうかと思いますよね。
いやこれ都民からしたらなんかそこで昔の人間関係出されてもと思うんだけど、
そうです、う
ん、まあ、でもやっぱりその辺っていうのはかなり引っかかってくるもんなんですか。
いややっぱり政治家、僕も政治を取材して20年ぐらいになるんですけど、こんなに好き嫌いで物事って決まっていくんだっていうのは本当に思ってますので、
はあ、
だからまあ、とはいえね、やっぱり東京の問題っていうのは全国の問題なんで、菅さんとしてもそこはやっぱ小池さんとちゃんと連絡取り合っていかなきゃいけないっていうことだと思いますけど、
ね、結構あのお医者さんたちとか取材すると、いや上がガチャガチャやってる中で俺たちどうしたらいいんだみたいなあの思っている方も多いみたいですよね。
そうですよね。ただその、小池さんはあれですね、その医療機関に、
はい、
重症者1人で30万円っていう、中等症軽症患者に7万円っていうのを出すのを決めていて、
はい、
で結構東京都もねお金がない中こう一生懸命やっているというところで、やっぱりその国からの援助、
はい、
国からのお金っていうのも必ずこう不可欠になってくるってことだと思いますよね。
あの都の貯金とされている財政調整基金ってやつ、そうそうそう、あれなんか一時期なんかもともと9000億ぐらいあったやつですよね。
そうですね。で、昨日調べて1660億円か
今、まあ、一時期500億円ぐらいだった、
ね、僕もそういう記憶あったんですけど、増えたのかな。で、
ま
あ、あとねオリンピックもあるしということで、だからお金がない中やっぱコロナ対応がなかなか難しい。
なるほど。まあ、特措法で休業保障に関しても書き込まれれば、その分国が払ってくれるぞっていうのも当然あるわけです。
そうでしょうね、うん、そこでしょうね。だから結構まあ難しいと思いますよね。だから結局小池さんの責任が重くなってくるので、
うん、
まあ、今はね国の責任にしておけばいいみたいなところあるかも分かんないけども、
うん、
そこは責任問われてきますよね。
なるほど。おはようニュースネットワーク、東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターは週刊文春記者の和田康明さんです。まず株と為替の値動きをお伝えしておきます。連休明け28日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は先週末と比べ204ドル10セント高い34,003.97で取引を終えました。ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 94.69 ポイント上がって 12,899.42 でした。一方円相場は1ドル103円80銭付近で取引されております。ではこの時間取り上げるニュースこちらです。羽田雄一郎参院議員死因は新型コロナと判明。今月27日日曜日に亡くなった立憲民主党の羽田雄一郎参院幹事長の死因が新型コロナの感染によるものだったことが分かりました。現職の国会議員が新型コロナの感染症で亡くなったのは初めてです。旧民主党政権では国土交通大臣を務めていたという方でもあります。あの羽田勤さんの、ね、息子さん。
そうですね。
どういう方だったんですか。
僕は一度も取材したことないんで、昨日、立憲の方に取材したんですけども、親分肌ですよね。やっぱりこう古き良き政治家ということで、まさにこの若い人に飯を食わしてというところで、結構なんか、高級中華が行きつけだったみたい で、そこに若手を集めてですね、当然ご馳走するんだと思いますけど、今回の例で言うと、お酒はあまり飲まれないと、下校じゃないかとその方は言ってましたけど、結構高級中華なんで、はい、そのいい時間帯に、美味しい時間帯にその人たちに出してもらうように、気を使ったりとか、で、お酒飲まないので、自分で車を運転してきて、で、その後輩を宿舎に送り届けたりしたというね、それくらいの、本当こう悪く言う人がいないっていうような立憲ってね、俺がの人が多いんですけれども、そういう中でも紛れもなくこう人格者だったということは言ってましたよね。
なるほど。持病が終わりであったというようなことも言われておりまして、糖尿病、高脂血症、高血圧だったと、基礎疾患があるとどうしてもリスクが高まるというような、話もありますが、そうですね。
だから政治家ってやっぱ過信があって、まさにその菅総理と二階幹事長が会食をしたということで、ずいぶん批判されましたけど、やっぱり俺たちは大丈夫だというか、やっぱり丈夫なことがやっぱり政治生命を伸ばすというところもあるので、そういう過信はあったんだけど、やっぱり今回の件でさすがにこれはいかんということになっていると思いますよね。
やっぱりこれで空気変わりますかね。
いや、間違いなく変わりましたよね。
コロナ流行ってる中でも感染防止してますよっていう形で政治資金パーティーやったりだとか、会合がこの間 その菅さんのみたいなあったりとかって、結構なんかいつもと変わらないことやってんじゃん
ってい
う感じ。
やってますね。だからそれ、私ども書いて、渡嘉敷直美さんっていう方が、厚労委員長だったんですけども、コロナにかかったんですけど、不在のまま、資金パーティーをやっていたということを書いたら、結構その、ヤフートピックスに上がったりしてる。僕の感覚からしたら、やるのかなぐらいだったんですけど、やっぱり一般の方からしたらやっぱ許さんということになっていて、意外とその、田村厚労大臣も朝パーティーやってたりとかですね、加藤官房長官も昼食会やったりとか結構やってるんですよね。報じられないだけで。
あ、そうなんですね。
やってるんですよ。だからそこはこう感染防止やってるって言うんだけども、やっぱりこういう時に金集めかっていう。だからその田村さんなんかも当然その医師会とかも呼んだりですね、してるわけですよ。私の知り合いはたまたまその参加してたんですけれども、もうやっぱり断れないよねと。
大臣から招集かかれば
そりゃそうだというような会を、悪気なくやってるんですよね、彼らとしては。そのやっぱり
まだルーティンとしてみたいなところがあるんですか。
結構ね、そのやっぱりホテルのキャンセル料とかも大変ですし、当然こう中止になりましたって言ってもみんなに連絡するってめちゃめちゃ大変なわけですよね。そう考えたら、やっちゃおうかみたいな感じになってしまうんですよね。それが、やっぱり普通の人の感覚からしたらおかしいっていうのは当然ですよね。
確かにね、この冬も忘年会はもうやれないよねっていう感じでみんな、粛々と家で一人で酒を飲むみたいな人が多い中で、
だから渡嘉敷さんなんかはそのホテルニューオータニの鶴の間っていうも一番大きい会場でやってるんですよね。で、私も取材行ったんですけれども、マスコミの人は入っちゃいけませんよみたいな張り紙があったりですね、多分やましいと思ってやってるんだと思いますけどね。
それで、表向きは感染対策とかこうね
言うんだけども、
理由はつけられるかもしれないけど、
そうなんで相当その、ナーバスになりながらも無理やりやっているっていうあたりですよね。だから来年はやっぱそういうのはさすがにもできなくなりますよね。
経団連もね、なども経済3団体の合宿交換会も来年の頭は中止だというようなことも報じられております。では続いてこちらです。菅総理が新型コロナの感染拡大で伊勢神宮の参拝を取りやめ。政府は昨日、来年1月4日に予定していた菅総理大臣の伊勢神宮参拝を取りやめることを決めました。新型コロナ感染拡大を受け、政府が静かな年末年始を過ごすよう呼びかける中、総理や閣僚らによる大人数の参拝は望ましくないと判断したとみられます。ここはやめるんだというようなね、感じでありますが、世論調査を見ると支持率はちょっと芳しくない状況は続いています
。そうですね。これ党幹部に話を聞いたときに、今月中旬に NHK が世論調査したときには、 政権の支持率が下がったんだけども、はい、自民党は 1.4 ポイント上がっていたんですよね。それ12月15日公表の NHK の世論調査なんですけども、
政党支持率は上がってたと、
上がっていて、でそれ珍しいねって話を党幹部はしていたところ、まあ、この、最近の調査ではまあガクッと自民党のも下がっていると、ね、これ紛れもなくその安倍総理 の、 あの記者会見だったりとか、
はい、答弁で、なるほど、うん、先週末、
そうですね、
24日に会見があって25日にまあ国会の議運でやると。
例えばその記者会見なんかも、はい、その狭い部屋で、要は平川クラブって言って、まあ、自民党を取材する記者クラブだけしか入れないとかですね、
うんうんうん、
でそれも、一社一人とか、うんうんうん、で当然これ東京地検特捜部の話なので社会部の人が聞きたいに決まってるんだけども、
は
い、まあ、政治部と社会部の争いみたいなのがあって、その社によってはもう政治部が突っぱねてですね、で社会部記者が、うん、あの会場の外で待っているみたいなところもあって、あるいはメディアの側も何なんだっていうところはあった記者会見でしたよね、はい、
あ、なるほど、そっか、平川クラブは基本的に政治部のテリトリーですもんね。
そうですね。でしかもその1時間で区切って、はい、で長谷川栄一さんっていう前の内閣をもう辞めてらっしゃる方をわざわざ呼び寄せるとか、
ええ、確かにあの声聞いて、あれこの人の声ちょっと前まで聞いたことあるなと思ったら、ね、わざわざだって言って、
で1時間で会場がもう取れないのでって区切ったりとか、なんかそういうノウハウだけはあって、まあ、これは後の小池さんにも言えるんですけども、はい、なんかそうやってこうなんかそこをこなせばいいというか、じゃあ国民のためにちゃんと説明できてるのかっていうあたりが疑問ですよね。だから当然納得されないのは当然ですよね。
なるほど、その辺の、まあ、ある意味会見がセレモニーのようになってしまってるじゃないかと。
それは菅総理にも言えると思いますけどね。
これあの週刊文春の名刺持ってったらあの会見って入れないんですね。
入れないですね、
全く入れない。
あの官邸の記者、記者会見もまあ相当僕は入ったことないですけど、まあ、結構面倒なあの手続きが必要だと思いますよね。だからああい う、 こう記者クラブに入っている人の方が比較的簡単に入れるというか、
はい、昔私勝山雅彦さんとお仕事させていただくことがあって、はい、その記者クラブの問題っていうのは勝山さんものすごく言ってらっしゃったんですが、そこここで壁にぶち当たるという感じですか。
そうで、ただ彼らは、まあ、我々こうニュースになるから行くんだけども、まあ、官房長官会見でも毎日やっていて、夕方もやっていて、
そうですね、午前と夕方と、
まあ、ほぼニュースにならないことを彼らも毎日やってるわけなんで、それは僕は結構実はリスペクトはしていて、なので、まあ、まあ役割分担もあると思いますけどね。
なるほどね。まあこれ菅さん今後というところなんですが、これ年が明けてくると選挙どうするんだとか総裁選がとか、ね、いろんなこと出てきますけど、う
ん、
この辺り
菅さんって実は自分の選挙めちゃくちゃ強いんですけども、応援すると実は弱くて、例えばその、ね、2015年に佐賀県知事選があって、はい、それ自民党分裂だったんですけども、その時は負けてるんですよね。
菅さんが
日渡りさんですね。
日渡りさんって、はい、竹尾の市長やってらっしゃるん
ですね。そうですね、はい、で負けたり、まあ、沖縄県知事選で佐喜真さんという方を、
はい、
だったんだけども、その玉城デニーさんに負けたとかですね。で、2019年の参議院選挙で故郷の秋田は、
はい、
まあ、自民党が負けましたよね。で無所属の寺田静香さんが勝ったということで、実は菅さんが応援するとそんなに強くないという、まあ、ジンクスというかあってですね。だから、まあ、選挙はどうするかですけども、2003年に小泉政権の時に、総裁選と解散総選挙っていうのがあってですね、
うんうんうん、
で2003年の9月に、はい、総裁選があって、で11月に選挙なんですけども、解散権をちらつかせながら、で総裁選俺に応援しろとかですね、そういうのをちらつかせていった経緯があって、だ菅さんもおそらく自分の総裁任期と睨み合いながらやっていくんじゃないでしょうかね、はい、
その辺を意識しながら。
それはそうでしょうね。
まあこの駆け引きっていうものが来年ずっと続いていきますか。
そうですね、だからオリンピックで支持率が上がるっていうのも分からないんで、
なるほど、
まあ、難しいところですね、
はい、
セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由、仕入れ費用、税金の支払いを一元管理して業務を効率化、支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます。個人事業主フリーランスの皆さん、ビジネスにこれ一枚、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
続いて教えてニュースキーワードです。2020年の週刊文春。 これ見出しはですね、公文社から出ております2016年の週刊文春というね、本にも引っ掛けておりますが、まあこの出版不況の中で様々なスクープを出しました。今年も3度完売を出したという週刊文春、今日のコメンテーター、週刊文春記者の和田康明さんに、一連のスクープ記事から見た今年を分析していただきます。この2016年を振り返って、このね、週刊文春の見出しだけ見れば、大体今年1年何があったか分かるだろうというふうに、書いた、批評家の方もいらっしゃいましたが、今年も3度の完売を含めてと、こういうところ。まあ、和田さんは今年都知事選があったんで、まあ、小池さんを追っかけるということも多かったと思いますが、3度の完売というのが、まずは森友学園の問題で、はい、実施された、財務省の職員の方の遺書の全文公開。
そうですね、これ、まあ、僕も感動したんですけども、
はい、
その相沢冬樹さんという方が、
はい、
要は、まあ、いわゆるその告発される方が、
ええ、
NHK を辞めた相沢さんに告発したいと、うんうんうん、はい、NHK の肩書きで取った情報ではないんですよね。
辞めた後に、
辞めたからくれたっていうところは、
なるほど、
やっぱり人間力だったんですかね、相沢さんの。
そして5月28日号、黒川東京高検検事長、接待かけ麻雀常習犯というね、これ写真グラビアもついて、
すごいですよね、それ、まあ、僕はいずれも絡んでないので偉そうに言えないんですけれども、まあ、この黒川さんなんかはやっぱりすごい取材班が張り込み班とかですね、やっぱりもうプロフェッショナルな仕事をしたということだと思いますよね。
そして6月11日号、これ右のトップが嘘の女帝小池百合子と同居男、疑惑の錬金術で、左のトップはアンジャッシュの渡部健さん。
そうですね、これも結構長い間取材してたみたいな、その渡部さんの件も。
あ、そうなんですね、
ずっと取材してたと言ってましたよね。
これ例えば小池さんのことをこう書くということになると、大体何人ぐらいの人がついてこう書くことになる
んですか。例えばこれ嘘の女帝っていうのは、まあ、石井妙子さんの女帝っていう本が大ヒットしてたのに、まあ、からんちなんでやったんです、
はい、
これはまあ私が書いたわけじゃないんですけども、私も取材班として3、4人だったと思いますけどね。だから、まあ、大体チームでやることが多いんですよね、これ大きめの記事の場合は。
この2016年の週刊文春という本で、へえと思ったのが、ある新聞記者の人が、新聞の場合は基本的に一つのネタを追っかけるのは一人の記者なんだということを、まあ、応援は当然入るかもしれないけど、基本的には一人がやるんだと。で、文春の場合はチームで食らいついて一気に食っていくみたいな。
そうですね。だからそこは編集長の差配みたいなところがあって、まあ、プロ野球の監督みたいな感じだと思うんですけど、じゃあ誰が、はい、どこに、配置すればいいかとかですね。うんうん、例えばその河合克行夫妻の、
はい、
ウグイス嬢の問題あった、これ去年かな、 あった時は
規定を超えた額を支払ってたってやつですね。
そうですね、これも私絡んでないんですけれども、
そうなん
ですか。10人ぐらいを広島に一斉投入をして、はい、でその翌朝8時かな、ウグイス嬢の家を軒並み当たるわけです、一斉に当たるんですよね。
ほ
ー。でそのためだけに10人ぐらい投入して、当然宿泊費も旅費もかかってるわけで、で、まあ、そのお金と労力をかけてああいう記事ができてくるってことですよね。
一斉にやるっていうのがポイントなんですか。
やっぱり口裏合わせをさせないってことですよね。
なるほど。一件一件当たってったらなんか変なのが来たぞっていう風になっちゃうと。
そうですね。だからもうありったけのこう人材をこう投入するっていう、こう編集長の判断っていうのも必要ですしね。
そうすると結構あれですね、このネタで行くって言って傾斜するんですね。
そうに、そうですね、そうですね。
そもそも編集部って何人ぐらいいるんですか。
全部で60人と言われてますけど、まあ、いわゆる記者は30人ぐらいだと思いますけどね。
その中で10人投入って言うと結構な決断。
そうですね。
じゃあそれが空振りに終わっちゃったら、これ開いちゃうぞみたいなリスクも、
それはもちろんあると思いますよね。だからそこは本当リスク取ってやるってことだと思いますね。
でもその10人が行くってなったら、その住所は全部割れてるわけですよね。
ウエス城って、要は収支報告書みたいなのがあるんですよ。要は選挙の報告書があって、それって要はお金渡した人に住所書いてあるんですよね。
あ、それが公開情報としても出てるから。公開情報として、
でもね、その時はまだそれ公開されてない時だったかもわからないですけど、まあ、それはまあ住所入手したっていうことでしたよね。
なるほど。で、事前のこう下調べも含めて、どうなんですか、これ一つのネタ何週間ぐらい追っかけるんですか。
これはけどな、そんなにかかってなかったと思いますよね。河合さんの件はかかってなかったけども、まあ、それこそ1年ぐらいかけてとか、それこそ甘利 明さん、
はい、
ですよね、あれなんかも相当時間かけてやってましたよね。
あの秘書がなんかいろんなところがお金もらってたっていうとか、大臣室でこうやり取りがあったじゃないかみたいな話、
ね、だから今時こういうのがあるのかと思いましたけど、私はその、まあ、取材班に最後の方ちょっと加わったんですけども、最初聞いた時びっくりしましたよね。なんなんこんな人いるのかと思って。でも告発者はもう俺が逮捕されてもいいみたいな感じで告発してきたっていう、結構稀なケースですからね。なかなかないですよね。
そういう垂れ込みみたいなのの真贋ってどうやって見極めるんですか？
あの今文春リークスっていうところがあって、で、はい、もう大量に毎日来るんで、それ多分編集長ですからちゃんと見て、まあ、大体こうたくさん見てると、はい、これものになるなとか、あの結構ね異様に詳しいのとかあるんですよね。
へ、詳細にわたって緻密に書いてきてると。まあ、確かにその甘利さんの件も告発した人ってものすごいメモマだったって
話ですね。そうですね、あれはね、あの完全にその記者との人間関係で取ってきたネタみたいですけどね。
人間関係がものを言う場合が多いんですか？
そうですね、その甘利さんの件で言うと、なんか最初は読売の記者にその告発者持ってったんだけども、うんうんうん、結構釣れなかったと。でその私の同僚の記者がやっぱりこう粘り強くやっていったというのを言ってましたけどね。
なるほど。2016年の週刊文春、柳沢健さん、武志さんが書いております。公文社から出ております。ぜひこちらもご覧いただければと思います。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。小池百合子東京都知事。このコーナーでは今日のコメンテーター週刊文春記者和田康明さんに今年の小池百合子東京都知事を振り返っていただきます。7月15日に公文写真書から、小池百合子権力に疲れた女ドキュメント東京都知事の1400日という本が出ております。これはちょうど都知事選の最中に出たということで、
まあ、終わった後ですね。
終わった後です、うん、だ都知事選の、まあ、直前ぐらいまでが書かれているということ
ですね。そうですね、最初は入れれましたよね。だから、まあ、もともとやっぱり前に出したかったんですけども、はい、まあ、その出版社の事情があったらしく、まあまあ、多分というか、まあ、当然あの再選されるだろうということで、まあ、その後でも十分消費になるということで、まあ、一応4年間丸々入れることができたかなと思いますね。
これもともと小池さんを追っかけたっていうのはいつ頃からなんですか？
まあ、何回か取材はしたことがあったんですけども、特に別に仲いいわけでもなくて、でその都知事選に出るっていうところになって、
はい、
で最初の公約があの任期3年半という
そうで
した、ね、だったんですよ。
あれって
あ
の
地方自治法を改正しなきゃいけないので、
はい、
その知事としての公約としてはまあお粗末なもんだったんですけど、まあ、ところがそのメディアそこは取り上げることなくて、
はい、
まあ、内田茂さんですね、その都議会のドンと言われた人と、うん、
はい、
まあ、小池 VS 内田とかで森喜朗とか石原慎太郎とかどんどんこう打ち出してきて球を、で僕はこれおかしいなと思ってですね、これはまずいぞと、まあ、いつか行き詰まるだろうなと思って、うん、
はい、
それで多分4年後ちゃんと、まあ、本にしたいなということで、
ほー、
ずっと取材していったっていう感じですね。
なるほど。これあの週刊文春の記者の方がですね、その、まあ、日々の日々というか毎週のこう雑誌の見出しとかではなく、うん、もっと長いスパンで取材っていうのもやろうと思えばできるんですね。
あんまり例はないと言われましたよね。その、まあ、最初も当然文藝春秋から出したかったんですけど、まあ、ちょっとだから難しいってなって、まあ、他社から出すっていう時にそれこそあの新谷さんなんかから、
うんうんうん、
まあ、すごい珍しいケースだから、まあ、ぜひ売ってくれっていうことで言ってはいただいたんですけども、
うん、小池さんという人はその今次々に敵を作り出すみたいなことがおっしゃいますけど、これどんどんどんどん手を変え品を変えって感じで出てきますね。
そうですね。で小池さんって国会議員の中で最初にフリップを使った人って言われていて。
あ、そうなんですか。
そうらしいんですよね。で、まあ、フリップ芸とか結構、まあ、バカにされてますけども、実は小池さん最近フリップ使わなくなってるんですよね。
あ、
直近の記者会見見てもらったら分かるんですけども、
はい、
その辺はやっぱり柔軟というか、
はい、
まあ、融通無下というかですね、
ま
あ、そのまずいと思ったらすぐ引っ込めるみたいなところはありますよね。
そういう時にあんまり整合性とかよりもやっぱその場でどれが最適かっていうのをまず判断していく。
そうですね、あの希望の党とか希望の塾ってあったじゃないですか、
はい、
これあの小池さんもめちゃめちゃ思い入れがあって商標登録までしてるんですよ。
へ、
でそういうのをあっさり捨てるような人ですからね。 全く躊躇なく捨てれる人なので、
選挙負けちゃった後そういえば全く音沙汰なしみたいになりまし
たよね。希望の塾って今どうなってんのって話なんですけども、
どうなってんすか。
全然やってないと思いますけどね。
あ、一応あるけどもうやってない
と。もうない、事実上ないってことですよね。
はー、でこれそうやってこう、まあ、都会引き換えみたいな感じでこうやっていく、うん、あ、それがなんか検証されずに今まで来てる感じ
っていうのは。そうですね、それで検証したいっていうのは僕の思い で、例えば、まあ、小池さんってその情報公開を一丁目一番地って言ってたんですけども、うん、
はい、
でこの間その、まあ、菅総理と小池さんで今まで3回ぐらいかな、首相官邸で、
はい、
あの、まあ、面談している、まあ、当然コロナ対策ですけども、で僕その情報公開請求してみたんですよ。どういうこの面談をしたのかっていうのは。したら、いや文書が存在しないっていう回答があって。
存在しない、
存在しないと。つまり副知事以下、はい、結構ゾロゾロゾロゾロ言ってんですよね、官邸で。でそれでメモも取らないのかと、ちょっとびっくりしたんですけどもね。
普通は国名にメモを取って
あげる。いや取りますよ、それは普通はね、ま
あ、官僚の修正としてそうするって話ですよね。
でもそういう文書を作る必要がないっていうことだったんでしょうけど、もうまあ、紛れもなくパフォーマンスですね。つまり官邸に行ったということが大事なんでしょうね、うん、小池さんとしては。
あ、もう官邸に行くその入りの絵、あるいは出てきたところで答える絵、それがあれば良いと。
まあ、元々こう話す内容っていうのは別に電話でもできるわけですからね。
なるほど、まあ、確かにあのここのところは10分ぐらいで出てくるとか、そういうことも多いと考えると、それほど突っ込んだ話ができてるとは思えない。
私もあの一度だけの菅さんと食事をしたことがあって、まあ、野党時代ですけどもね、喋らないんですよ。全然喋らなくて。
菅さん喋らない
人なんですね。喋らない方なんですよね、うんうん、でだからこっちのありったけの情報を喋んなきゃいけなくて、でまあ、そういう作戦なのかなと思ったら、こういろんな人に聞くとみんなそう言うんですよね、喋らないと。
こっちから喋るんだよ。
だからまあ小池さんと菅さんもそんなに喋れてないと思いますよね。
なるほどね。これでそのまあ小池さんで、それこそ一番最初はオリンピックのまあ会場の見直しだとか、まあ、その辺からこう始まって豊洲の移転の話だとか、そういえばね、大体1年遅れぐらいで規定路線で行ったりとかっていうのがついてますけど、
結局本当元の木阿弥というかね。だからその3会場を移転するみたいな時に
ボートとか
ありましたよね、引っ掛け回して、まあ、結局ね、400億円かなぐらい削減されたらしいんですけれども、まあ今度はそのオリンピックをやるっていうことでさらに追加費用が必要になると。
ああ、1年の延期により。
そうですね、
はい、
でそれが都が、1200億円を負担するということが決まったということみたいですけども、じゃあこの400億円頑張って削減したのは何だったんだっていう話ですよね。
ああ、まあ差し引き800億円はまた手出ししなきゃなんないぞと。だからそこであの財政調整基金ってものが問題になってくるわけですよね。
いや、それだからそこを尽きたらどうするんだと思いますけどね。だからそこで、まあ、冒頭のやっぱり国にお願いするっていうところが出てくる、はい、だと思いますけどね。
で、まあ、国側からあるいは総理官邸側からすると、いやお願いするんだったらちゃんとそのお願いの仕方があるんだろうみたいなことで、どう落とし前つけんだみたいなことになると思うんですが、まあ、その辺その、ね、内田さんとの落とし前のつけ方とかこの本にも書かれてますけれども、どうなんですか、うやむやにしていくんですか。
まあ、その辺の事務的なところは、まあ、副知事とかそういうレベルがやってるんで、まあ、どうにかあると思いますけどね、はい、だからそのさっきの内田さんの話で言うと、来年1月に千代田区長選ってあるんですよ。それ千代田区ってその内田茂さんの地元なんですよね。
地元ですね、はい、
でちょうど4年前は、はい、その今の石川正美さんっていう区長を小池さんは応援したんですよね、全面的にね、うんうん、
はい、
でこう内田 VS 小池みたいになったんですけども、はい、じゃあ来年の1月っていうかどうするのかですよね。だから小池さん多分動かないと思いますよね。
あ、動かないですか、ここは。
うん、何もしないと思いますよね。
うーん、
散々4年前あんだけ入ったのに、でもご高齢なんですよね、79歳かな石川さんって。
あの当時も多選が批判されてきました。
多選で高齢で、で、対抗馬が与謝野さん
の
方が、
はい、
まあ、あのやっぱ海外経験豊富で、多分小池さんとしては実はそっちを応援したいぐらいの球だったんですけども、やっぱり反内だっていうことで、
はい、
当時小池さんも代理戦争だって言ってましたからね。
うんうんうん、
であの4年前何だったんだって話ですよね。だから、
まあね、その後それこそ文春もいろいろ報じてたと思いますが、その石川さんのこうなんかね、
マンションのね、
マンションのとか、
ありましたね、
いろんな話もあったしと。でこれその先には7月か、都議選が控えていると。
そうですね、だから最近も都民ファーストの会から1人離党したということで、
はい、
まあ、4年前55人 当選で、まあ、島しょ部だけ落ちて、あと全部当選したんですよね。で、まあ、どんどん離れていっているっていう中で、で、これ、都知事選と同時にあった補選で、都議補選で4つあったんですけど、はい、全部自民党勝ってるんですよね。だから自民党で勢いに乗っているっていうところで、
はい、
まあ、多分自民党が数を増やすであろうと。でとなるとやっぱ都議会回すにはやっぱ自民党の協力を得なきゃいけないということになりますから、小池さんとしてもやっぱ自民党にこう近づいていくことになるだろうし、多分都議選小池さん何も動けないんじゃないですかね。
あ、動けない、
まあ、一応都民ファーストの会の特別顧問ですけども、
はい、
まあ、多分コロナ対策という理由で何もしないと僕は思いますけどね、
これ自民党に寄っていくにしても、ね、都連とはもうバチバチでやってたわけですよね。
だからその辺、まあ、しれっと、ね、修正していくというのは小池さんの恐ろしいところではあるんですけども。
なるほど、やっぱその辺はこう二階さんとかをこ う, うまく使いながら、
そうでしょうね。だからにわかに、まああのポスト菅が小池さんじゃないかみたいな話もちらほら出始めていて、
この支持率が下がっている中で、
これ何気に小池さんってテレビ出まくってるじゃないですか、
うん、
その、
まあ、会見とか、
そうですね、はい、まあ、カルタを作ったとか、あのな子供たちに手紙出せみたいなね、
はい、
ありました。僕は炎上情報じゃないかと思ってるんですけども、
炎上情報
だからそういうのなんやかんや出て、で結構ね小池さん元気らしいんですよね、都議の人の話聞いたら。
へ、
結構ねやり込められてるかと思ったらすごくこう陽気な感じで、なんでこの人こんな前向きなんだろうって言ってましたけど、だからムクムクと出てきてるんじゃないでしょうかね。
なるほど、これが中央の政局と絡んでくるわけですね、
と思いますね。
あ、今の構図で言うと、まあ、二階さんは、まあ、菅さんの、まあ、後見人でもないですけど、なんか推してるって感じになってるじゃないですか。で、あの小池さんも二階さんとはつながりがあると。で、小池さんはどちらかというと安倍さんとか麻生さんの方とはあんまりこう接点がないというか、むしろバチバチですよね。そうですね。
だからその衆議院選挙で、まあ、今自民党の支持率下がってますけど、その若手なんかとしては、はい、やっぱりもう選挙の顔が欲しいわけですよね。だからまあその前に小池さんってことはまあ考えづらいですけれども、まあ、小池さんだとこう何かやってくれるんじゃないかみたいな、国民からしたらね。だから菅さんにはこうなんかあんまりこう夢がないっていう部分からすると、うん、まあ、小池さんとかまあ橋本徹さんもそうですけども、
はい、
まあ、何かやってくれるっていうところに、ね、投票したくなるのが国民ですからね。
そういうところをこう引き込む、まあ、自民党と利害が一致するみたいなところ、
そのあたりですね。だから二階幹事長の時は多分小池さんとしてはチャンスだと思ってるので。
なるほど。いや、この今までの4年間を考えると、こうその融通無碍なところどう出てくるかわからない。
そうですね。だから小池さんも今68歳かな、だから、はい、まあ、まさに最終コーナーではあると思うので、まあ、もう一花咲かせたいんじゃないかなと僕は見てますけどね。
なるほど、その仕掛けが、じゃあ都議選で動かないとなると、もうそれこそオリンピック終わった後に仕掛けてくるかもってところですか。
そうですね。だから本当都議選をよく皆さんご覧になったらいいと思いますよね。そ、小池さんの動きっていうのは特別顧問が何やってるんだって話になりますからね。
なるほど。この今までの4年間というところは、和田さんの本、小池百合子権力に疲れた女ドキュメント東京都知事の1400日、ご覧いただければと思います。ここだけニューススクープアップでした。このコーナー含めてポッドキャスト、 YouTube、 ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください。
ポッドキャスト、 YouTube でお聞きいただきましてありがとうございました。あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。生放送を聞き逃したあなた、ぜひラジコのタイムフリーサービスで新型コロナウイルスに関しての最新情報、ニュースやスポーツ、エンタメ情報などもぜひチェックしてください。さらにこの番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中です。スタジオで撮影した写真などもアップしていますよ。そして飯田浩司アナウンサーは夕刊フジで毎週火曜日に連載をしています。飯田浩司のそこまで言うか、こちらもぜひチェックしてみてください。